モグラグラジオです。
はい、よろしくお願いします。ということでね、
モグラです。
オケ中です。あーもう、いやー、もう寝てなくてというのもですね、私今月15日ぐらいから中国行くんですよ。
知ってます。
展示でまだ宣伝出せてないんですけどね。
あれ、まだ全然出てないんですか？
まだ、まあ、ちょっと明日ぐらいに出そうかなみたいな感じなんですけど、今それちょっと制作してて、だからなんていうか、こう制作しながらモグラグの店番もやってる状態、久しぶりの感じになってて、だから結構でっかい絵描いてるんやけど、絵描いてるとなんかこう人の絵見るときに結構なんか普段よりちょっとこうビビッとこう見えたりするわけですよ。
じゃあ今回のインタビューをこう聞きたいことがいっぱいあるんじゃない
ですか？結構あります。
技術面でも。
うん。し、なんかまあ、再三、ちょっとこのポッドキャストでも宣伝してますけど、まあ今月のアーティストとは、まあ、モグラグとしては、まあ初絡みの方でもありますから、まあ本日はアーティストインタビューなんですけど、まあ、かなり楽しみに。
そうですね。
しておりますので、早速呼び込みたいと思います。モグラグ9月のアーティストインタビューゲストは、アーティストのぬくみずまやさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ついに来ましたよ。
よろしくお願いします。
これが、モグラグラジオというね。
もう、ラジオ自体初めてなんで、
はいはいはい、
ちょっと、すごい、いきなり始まって、二人の掛け合いに、ちょっと、ドキドキしてます。
まあ、ね、なんか、ぬくみさん自体はラジオを聞くのも好きなんですよね。
ラジオ大好きです、ね。
作業中はラジオ派。
ラジオ派、芸人のラジオと、久保能町のラジオ。
久保、まあ、あれも、まあ、ある意味芸人みたいなもんやからね。二人のラジオって、まだやってんの？
もうやってなくて、
はいはいはい、
今はもう YouTube で昔の過去を一番最初探したけど、最初回はもうなくなってて、
そうなん、
全部聞きました。
わかりますよ僕ももう作業中はめっきりラジオ派やから。
あ、
で俺も YouTube でもアーカイブを掘るという。
アーカイブね、聞けるのありがたいですよね。
今回の中国に向けての制作はめっきりエレカタのコント太郎をアーカイブで、
うん、
で一人でね、夜中に絵描きながら一人で気持ち悪い笑い声を発しながら絵描いてんねんってぬくみさんに言ったら、私もって言ってオープニングの時に結構作業環境似てそうな、
ちょっと似てそうですよね、
うん、感じもするわけです。まあちょっととりあえずですね、まあ先週の週末から始まっております、ぬくみずさん、まやさん個展グローインザダークの話を今日するんですけど、
はい、
まあちょっとまずは知らない方のためにですね、僕の方からぬくみずさんのプロフィールを読み上げさせてもらいます。1982年京都生まれ、2007年京都造形芸術大学大学院芸術表現専攻修了。長い
長い
長い芸術2個も入ってる
ね、芸術どんだけ入れんねん
大学も2個入ってるしな、
ね、
2012年より活動の拠点を東京に移すと、4年前に上京されたんですよね。
そうですね、
うん、で、女性が本来持つエナジーの肯定に満ち溢れたぬくみずの描く戦闘する少女は、ニューポップとも呼べる新しいスタイルで日本の若手女性作家として名高い評価を集めている。主な展示にカウパレード東京丸の内2008、私は強い、お前は弱い。これね、このタイトルめっちゃ好きなんですよ、
う
ん、
ありがとうございます。
これ古典、
ね、古典、
はい、アートジャムコンテンポラリー、
これもうなくなっちゃったギャラリーなんです
か？はいはいはい。で、It must be your sexy way 秋ギャラリーでいい、
これ台湾で初めて、
はいはいはい、2010年台北、はい、
ギャラリーって有名や
ね。ね、なんか、うん、そうそうそう、
わ、次読まれへんわ。
私もちょっと読めないんですけど、うん、トランスプレックス
でいいですか、ね、の方でいいですかね。トランスプレックス、これも台北の、なんたら美術館。
そうですね、
これ2011年2年続けて台湾。
そうですね、なんか大学の交流展みたいな感じで、うん、ちょっと呼んでもらってっていう。
なるほどなるほど。で、2013年から2016年までパルコの渋谷パルコの渋カル祭、
はい、
で、まあ、これ僕らも出ました、ヘタウマとマンガロ、
はい、
うん、マルセイユのね、
はい、
この話は結構このポッドキャストでよく出るんでね。
あ、
フランスでやってたやつにも僕らも参加しておりますという、
はい、
あと、まあ、数々のグループショーやアートフェアに参加で、2013年に作品集ん
マーガレット、
マーガレットでいいんですよねこれ、
はい、
今日もこれ読みながらマーガレットかなと思いながらマルガリータかな、
マルガリータ
どっちかなと思ってたんですけど、
ね、
マーガレット、
マーガレット、
うん、これエレクトラボからを出版というわけでございまして、
はい、
うんうん、まあこのプロフィールだけでも4年前に東京に出てきて、
そうですね、うん、その前から展示するってなったらやっぱり東京が多かったんですけど、
うんうん、
本格的にというか、まあ上京ずっとしたくて、
うん、
あるきっかけって言ったらちょっとあれなんですけど、うん、まあ、きっかけ、仕事 の期間も過ぎて、
はいはい、
ちょうどいい時だなと思って出てって感じ
です。ああ、なるほど、はい、その前は京都では実家
ですね、
うんうん、
実家でずっと山の上なんですよ、
はいはいはい、
なんか普通の、あの普通に歩いて帰れない場所で、
はあ、そんな山の上なの？
もう本当に山の上で、はあ、あの車で迎えに来てもらわないと家にも帰れないし、出かける時もなんかちゃんとこう連れてってもらわないと出かけれないっていう、
へえ、
人里離れた、
まさに人里離れた
猿とか鹿とか出るような山で、
にの山の上で
制作
この絵を描いていたわけ
ですね。そうですね、
戦う女を、
そうですね。
でもずっとじゃあ大学も京都やったし、ほとんど京都やったし、
ずっと京都で、
うん、
でも本当はもうあの大学院出てすぐ東京出たかったんですけど、
はいはいはい、
まあちょっとそううまくもいかずまあ実家で制作して発表してみたいな感じで。
なるほどなるほど。いや今日なんか今日温水さん在廊してくれて、ちょいちょいこういろいろな話してたんやけど、あんま話しすぎるとここで話すこともなくなるなと思いつつやねんけど、うん、僕らと温水さん本人と知り合ったのはここ数年なんやけど、多分最初のコンタクトはガフっていうね、
あ
ーアート本があれももう10年ぐらい前になると思うけど、
ね、
そう出てて、それのリリースで東京と京都と大阪でライブペイントのイベントを回ってた時に、うん、京都の三条の河原町にあるアートゾーンっていうね、
あーアートゾーンでや
った、そうアートゾーン自体はこの温水さんが通ってた造形大の、まあ言ったらサテライトショップみたいな場所で、そこで多分ライブペイントした時にちょっとだけ合ってるんです
よ。
そ
う、
そっか。
でその時に作品は僕はすごいインパクトがある作品やから、ね、うん、さんの絵は僕はすごい、なんやこの人の絵みたいな。
あ、でもその時に作品も存在も知った、
多分知った、
お
そうそうそう、
その時なんかちょっと遊びに行って、
うん、
でガフって存在は知ってたんですよ、
うん、
すごい面白い人たちがいるなと思って展示見に行って、
うん、
でなんかもう気軽な感じで参加するみたいな感じでライブペイントちょっとだけ参加させてもらったりして、
はいはいはい、あれで、ね、あれは陰性ぐらいってこと？
いやー、どうやったよ、2007年に 卒業してるんで、
あじゃあからちょうどそんぐらいじゃない、多分あれガフって多分ちょうど10年とか11年前とかなんで、
じゃあそうですね、まだ遠征の時に、うん、
じゃあもうその頃からもう割と作風はこう今につながる感じで固まってた。
そうですね、ずっともうこの
スタイル、
スタイル大学院に入っていきなりこれができたんですよ、うん、この絵が、
それまでは違う感じで描いた、
それまでも全然違って、なんかあのすごいずっと模索して、うん、あの動物と女の子が組み合わさったような絵を描いてたんですけど、うん、なんか違うなと思って、
うん、
でなんかこうあの少女漫画、昔の少女漫画をちょっとあの皮肉ったというかちょっと気持ち悪くしたような感じの絵を描いてみたらなんかしっくりきて、うん、
はいはいはいはい、
そこからですね、
まあ、
うーん、
まあ、まずはだって温水さんのこの絵で言うと、さっき来てたお客さんも言ってたんやけど、うん、目力っていうことをさっきは表現してましたけど、やっぱ目にこうグッとこう力入れるのはやっぱ少女漫画の影響っていう。
そうですね、
うん、
あとなんかその目が大きいと美人とか、
はいはい、
なんかその雑誌でもあのすごい見てたんですけど、
うん、
まああの化粧とか、
うん、
女らしさとはみたいなことを、
うんうん、
なんかこうその大学院の時全然お金なかったんで、
うん、
あの化粧品大好きだけど買えなくて、
はいはいはい、
でなんかこう絵の中だけでもこうちょっと
なんか悲しいエピソードいやでもマッチ売りの少女みたいな、
これをやってたから今のこの絵ができたんじゃない。
ああなるほど、絵の中だけでももうメイク、
メイク
魂に火をつけ
て。でもなんかこの間オープニングパーティーに来てたお客さんが、なんかこの温水さんの目って温水さんみたいやなって言ってる人がいた。
あ、ほんま、うん、結構それ珍しくない？
うん、
なんかね時々似てるって言われるんですけど、でもなんか私的にはちょっと複雑っていうか、
そう、もうだってこれもう目力っていうレベルじゃなくて も, なんかもう目がもうすごいことになってる
もん、ね、うん、そうですね、目を描くのが好きなんですよね、
うん、
その
好きですよね、
もはや目なのかっていうぐらいまでいってるからな。
そう、目だけでなんかこう感情とか思ってること全部表現したくて、
はい、
目の中に柄とかも描き始めて、
はい、
最初はなかったんですけど、
あ、そうなんだ、
柄とか全然なくて、
うん、
だんだん、はい、
まあやっぱりねこうまあ漫画家もそうやけど、やっぱり目の表現でオリジナルの描き方見つけたらもう勝ち、半分ぐらい勝ちやからね、絵なんてのは。
そうですね、目は重要ですよね、
うんうん、でもなんかさっきのそのお互いした人より、
うん、
むしろなんかやっぱりこの店番してて思うっていうか、で僕も最初に思ったことなんやけど、多くの人はやっぱり作品のイメージと、うん、温水さん本人のイメージ、
それは違うと思う、違う、目が似てるって、
はいはいはい、やっぱりこうなんかこう少しギャップがある、
ね、ギャップがあるからびっくりするっていうのが第一印象みたいなのもあると思う。
よく言われる感じですか？
言われますね、
やっぱそうやんね、
もうなんか全然違うなってよく言われて、
うんうん、
まあ最初は男やと思ったっていうのが結構多いんですけど、
はいはい、そういう人もいるんですね、確かに。
あとはなんかもうめちゃくちゃな人、なんか切れた人っていうか、まあそういう人って思われがちなんですけど、
うんうんうん、でもなんかね、
全然そんなことはない。
これがまたね結構面白くてね、絵、うん、見てどんな人やろって想像した人と本来の本当の温水さんのは、こう見た感じのイメージはちょっと差があるんやけど、喋るとその差がどんどん埋まってくる、
う
ん、
そうそうそう、それは思ってた。そ
うだから今日はね、こうインタビューでそこをちょっともうねそこをえぐり出したいというかですね、そうそうそう、あ、やっぱこの喋りの人が描く絵やなっていうところで、ね、ちょっと引き出したいなとは思うんですけどね、うん、
それは嬉しいですね
たまになんかすごい面白いことをすごいナチュラルに言うよね。
だから、そうですか、
うん、今日もなんかさっきもお客さんに説明してる時に、あのこの 今回の絵ですげえ特徴的なこの目から出てるこうビームみたいなやつ、うん、これちょっと説明してもらっていいですか。
あ、最初はまつげだったんですけど、うん、まつげを長くするっていうのが、まあ、そのブームっていうかあの流行で女の人のまつげ長くしたり目を大きくしたりするのも一時的なブームで、うん、なんかこう長それを皮肉るために、ま、長くしてたんですけど、うん、それがどんどん伸びてこうビームになった
まつげビーム、
まつげがビームになるんやで
過剰にやりすぎると、
まつげを過剰にやりすぎてビームになっちゃったっていう、うん、だからこれあれやねんな、各目から2つこれ 上まつげと下まつげっていうい
や全然そあなんかまつげっていうのと、うん、あと目で見てる視界の方向っていうんですかね、
はいはいはい、
それがあのこのビームで表してるんですけど、上見たり下見たりしてる
っていう。でなんかねこのまあこう大きくドーンとあるこう女性の力強いモチーフとこのビームが割とこう目を引きがちなんやけど、ぬくみゅさんの絵ってよく見ると細部に
そう、ね、
なんかすごいイメージなんかのなんかこう B 級映画の断片みたいなとか、あなんかどっかで見たことあるようなないようなみたいなすごいイメージの記憶みたいなのがすごい散りばめられてて、そこが結構本当はなんていうか魅力というか本来こう潜んでるところなんかなと思うんだけど、ああいうのはどういうなんていうかこう頭からに浮かんだものから描いていくみたいな感じ。
いやなんかもう結構なんていうんですか、イメージ的にはその人の人生の走馬灯っていう感じなんですけど
あこのキャラの
キャラの
あキャラのね、
だいたいなんかシチュエーション的に死に直面してるっていう、うん、
あはいはいはい、
なんかこう危険がこう近づいてるっていう時か、うん、無敵モードの時か、
なるほど、ね、
これこの DM の絵は無敵な感じなんですけど、なんか驚いたり怯えたりしてる絵の時は、うん、まあ、走馬灯っていうかその人の人生を駆け巡って思い出してる、うん、状態というか
死というかなんか走馬灯を描いてる感じなん
ですね。そうですね、その人の記憶とか、うん、
はいはいはい
ですね、
そう思ってみると余計に面白いか
もね。そうやね、
だってその、まあ、中央に描かれてる女性はこれを体験してきたんかみたいな。
そうそうそう、この DM のメインビジュアルとかこの左下のこうサッカー、
ああの骸骨のサッカー知ってるっていう、うん、まあ、死のイメージを入れるのはかなり気をつけていて、
はいはいはいはい、
そうですね、うん、
まあ、確かにね、こう 死の香りがする、うん、なんか何やろな、今回こうドローイングというか割とさらっと描いた目の絵もあって、それとか割となんか何て言ったかな、まあ、ちょっと言葉悪いかもしれんけど、もうバスへの売春宿みたいな感じやねんけど、うん、そこに漂うそこはかとない死の感じみたいなとか。なんか妙なエロスがあるみたいな。
あ、嬉しいです、
うん、なんかそれがなんかさらっとしたドローイングの方がむしろなんかこう、
あ、生々しさで言うと
そうそうそうそう、
あっちの方が強いかもしれないです、
うん、なんかこの辺がなんかね、うん、それがこう割とこうペイントになると、うん、こう集中線とかも入って図形っぽい感じもありながら、うん、なんか走馬灯の、
うん、なんでそんな、 なんか死のイメージを書いていこうとしたんですか。
あ、なんかあのテレビ見るのすごい好きで、うん、あのニュースも大好きなんですけど、うん、まあ、大体大好きって言ったらあれなんですけど、うん、まあ、なんかあの事件で殺される人って大体女の人多いじゃないですか、
はいはいはい、
で自分も女なんで、うん、やっぱりなんかこう恐ろしいというか、日常にこう死が潜んでるっていうのはみんな意識しないけど、実際こう次の瞬間に死んでしまうかもとか、そういうニュースを見ると思うんですよ。その夜道で刺されて殺されたりとか、なんかこう あのバラバラにされて下水に流されたりとか、
うん、
なんかそういう事件を見るとなんかこう自分もそうなるかもしれないなって
ちょっと感情移入してまう
そうそうそうそう、
ね、ああなるほどね、うん、
そうそういう気持ちが結構強くて、うん、あとホラー漫画も好きで、
はいはいはい、
ホラー漫画も大体死に直面して、
うん、
恐ろしい表情でこう驚いてるっていう顔がすごい好きなんですけど、
うんうん、
そういう影響でなんかこうもう
死が
うまく言えてるかちょっと分かんないんですけど、
でもあれですやっぱりあのこう花とかも散り際が一番こう綺麗とかあったりするぐらい最後のこうポッとこういうね、
そう
死の直前のこう輝きみたいなものと、まあ、エロスみたいなものはやっぱりこう割と純文学っぽい世界観ではあるけど、
うんうん、あそうなんか言葉にするの難しいですね。
なんかでもこのなんやろなんかこう女の人たちが着てるこう衣装のなんていうかなんかさ奥の部屋のさ、
はあ、
女子が2人でレスリングみたいな
あ
になってるあの2人のってか右の人のドレスの感じとかなんかこうランジェリーっぽい感じとか、
あ
この辺はどういう、
あまあなんか形とか見た目でランジェリーとか、うん、そういう体のラインが出てる服とかすごい好きなんですけど、はいはい、それとまあ女の武器としてなんかこう見せてる、うんのがあの、まあ、一つの武器として戦ってるんですよね、
うんうん、あやっぱり戦いのイメージもやっぱり全ての絵にはちょっと
そうですね、
はいはいはい、
なんかこう自分の最後の必殺技じゃないけど、
うん、
そういうのをこう自分の体で表してるっていうのも、
あはんはんはん、
はい、
なるほどなるほど、
強そうやもん、
強そう、
めっちゃ無敵感、
めっちゃ光ってるし、うん、すごいポージングとかも大胆やし、
そうですね、うん
うん、おっぱいもでかいし、
ね、でかいですね、
おっぱい、そうですね、
これはあの
無敵モード、
無敵モードの感じなんや、うん、やっぱこう、うん、ヒーローっていうか強いみたいな。
うん、
女
性としての完璧な形を描いてるんですよ。
ああはあはあはあ、
自分の中で。
はいはいはいはい、
私はなんかこう身長が高いんで、
はいはいはい、
身長低い女性にすごい憧れを持つんですけど、
うん、
身長も低くて、
うん、
こう体がコンパクトで、
これは身長低い？
低いんですよ。
低いかどうかはちょっと分からへん。
俺ぬくみずさんよりちょい高ぐらいの、
いや、
かつグラマラスなイメージに見てたけど、そういうわけじゃない？
そういうわけじゃなくて、まあなんか日本人体型というか、
100どんぐらい？
50センチぐらい、50ちょいぐらいの。
はいはいはい。たまにいるもんね、なんか背低くてめっちゃおっぱい大きい。
そうそう。まあ、なんかラムちゃんとかそういう昭和のそういうなんかこう漫画に出てくるような体型がすごい好きなんですけど、
はいはいはい、
そうですね、女性らしさをそこで出してるというか、
うん、でもなんか足めっちゃちっちゃくない？なんかサザエさんが、ね、
そう、足も転足してる
んですよ。あなるほど、転足や、
転足のイメージで、
うん、
やっぱ転足を初めてした時すごい衝撃だったんで、
うんうんうん、
なんかもうここまでしないといけないだなっていう、あのその文化とかの違いですけど、
はいはいはい、
美意識の違いとかで、
はいはいはい、
その足がめちゃくちゃちっちゃいから綺麗って自分では思えないけど、
うん、
まあその、 あの時代その国ではそうじゃないと嫁にもらわれないとかあるじゃないですか、
うんうん
うん、それのなんかこう意識の違いがすごい不思議だし、
うんうん、
なんかそれのうん、なんて言ったらいいか、
うん、もう頑張ってるやん、まあ、
その、うん、なるほどね、ちょっとでもあれやね、なんかこうなんていうかこう変形した こう女性美みたいなさ、割りちょっと転職ってこう強制されたところとかもある、うん、あるやん。なんかこう転職することが美しいっていう建前やけど、うん、本音はその方がに走りにくくなるから、
うん、
脱走しにくくなるみたいなのもあったり、例えばこの女性のこのあれにしてもこうやっぱコルセットをつけてるかのようなウエストやったりするやんか、ぬくみさんの例って、まあ、その辺のやっぱちょっとこう強さやけど、うん、ちょっともう一枚ありそうな感じというか、
そうですね、なんかこう形を変えてまでこう美を追求するっていうのはなんかすごい恐ろしいというか、自分からすると狂気じみてるなって思うんですけど、まあ、コルセットで縛り上げるのもそうだし、なんかこう包茎したりとか整形したりとか、こうそういう体にメスを入れたりなんかこう切ったりとか、そこまでしてやる、やってまでのこう美しさを手に入れるっていうのは、まあ、なんていうか興味もあるし面白いなと思うんですけど、恐ろしいなっていう、
まあ、ある種のちょっとしたこうグロテスクさがあるというかね、不自然な、でもまあそれがある基準の中では良しとされていくという、いびつさみたいなのね。だってもうぬくみさんはもうあれもね、作業中にもうポテチがないと。
それ関係あんの？いびつさと。
いやいやいや、本人はね、それに対し、そこじゃない人やけど、興味というか、そこのことを考えてはるっていう。やっぱりちょいちょいやっぱこう、ぬくみさんのパーソナリティをこう、やっぱりね。
ああね。
引き出すエピソード入れていかないと。
そうね。
うん、なんかちょっと変にアートっぽくなってもさ、もうグラグやからさ、でもメインはやっぱり女の人を描くっていうのがやっぱり、
男の子は描かないんですか？
男の人は大体殺されてる役
で、ね、か記憶の中、だ走馬灯の中の一キャストとして出たりしてる
よね。そうですね、殺されてるか、なんかこう迫ってるというか、
はいはい、
危害を加える相手として
出
て
くる。そうやね、
なんか、確かに確かに、
ね、今回もだから、いやこれはどうなんやろってちょっと聞きたかったのが、手前の部屋の割とペイントはミサイルとか、拳銃とかね、
はい、
まあある意味ちょっとしたこう男性的なメタファーみたいなものを書いてるのは、これは狙ってるの？
ああ、それはあまり考えてなかったですね。
あ、なるほどなるほど。
ただなんかもう、あの絶対的なこう恐ろしいものとして、
はいはいはい、
ミサイルも、なんかこういう武器とかこう書いてますね。
はいはい。
それと戦ってるみたいな。
なるほど。ってことはこう男性はその女性を脅かすみたいな存在としてあって、それに対してこう立ち向かう女性みたいな。
そうですね、立ち向かったり逃げたり負けたりとか、死んじゃったりとか、そういう、
はいはいはいはい、
そうですね、絶対的に強いっていうわけじゃなくて、いろんなこう、なんていうんですかね、立ち向かったりとか2回言ったけど
何があったんですか
何があったんですかってなる。
何があったんですか、
そんな、なんか辛い思い出とかあるんですか？
いや、ないんですよ
なんか潜在的なもんとしてあんのかもな。でもなんか、
そう、
いつぐらいからそんなことを考え始めたんですか？でもやっぱり死っていうか、そういう、
いや死っていうより、男の子を、女の子、子供の頃から女の子ばっか描いてたのか。
ああ、女の子ばっかり描いてましたね。
ああ、やっぱそうなの、
まあ普通にお姫様とか、
はいはいはい、
ずっと描いて。
でもそれちょっと面白いかも、急に俺の頭の中ですごいつながった部分ができる。なんかあのアナ雪とかさ、
は
あ
は
あ、最近のディズニーのお姫様ものってさ、 もう男の王子、
うん、
もう6なんか役立たずばっかりになってきてて、アナ雪なんか最終的にアナとお姉ちゃん
の話や
った、ね、の私らで頑張っていこうみたいな話
や、アナだけで完結するっていう、
そうなんかその感じにすごいなんかちょっとシンクロするところもあるんかもな。
なんやろ、なんかこう強い女性に憧れてるんですよ、うん、
はいはいはい、
自分自身めちゃくちゃ弱くて、うん、こうすごいなんていうんですかね、打たれ弱すぎる打たれ弱いし、なんかこう優柔不断とかそういうなんかこう自分の嫌なところが、うん、多分これにこう憧れを持って、こうなりたいみたいな、
あ、はいはいはい、
強くなりたいみたいなっていうのも多分あるんじゃないかな
と、あ、なるほど、自分の理想の、うん、まあ、投影でも、
そう、無敵モードになれたらいいのにっていう、う
ん、ああ、そうやな、なんかやっぱりまあみんながみんなっていうわけじゃないけど、うん、モグラグでやる作家の女性の作家ってやっぱりこう自分の内側から出る感じを出す人、
あ、まあ多いよね、
多い、
結構多いっていうか全員そうかなって思ったけど、
うん、
モグラグでやってる、
うん、
そんななんかあ、まあいるか、ビジュアルだけっていうかなんかそういう人は少ない、なんかそこそのビジュアルにはなんか自分を投影した何かが、
うん、
うん、
はらんでる人が多い、
多いけど、野口さんそこにプラスで自分の理想というか、
うん、
こうありたいという姿を載せてるわけだね、
う
ん、
そうです、
うんうんうん、
なれそうですか、
いや無理ですね
いやなんかね、なんかこう話せば話すほどやっぱこう今回の、またこれもね、先回りして答えを置かれてるかのようなこの展覧会のタイトル、
ね、
グロー・イン・ザ・ダークっていう、
これは自分で考えたんですか、
これは実は絵の具の名前なんですよ、
え、そうなんや、
なんかあの新しく買った絵の具が蓄光の絵の具で、
はいはいはいはい、
そこにグロー・イン・ザ・ダークって書いてある、かっこいいなと思って、
しまったまんまとはめられた感じがする
ほんまやな、
うん、
すごいなんかさ、
まあ、直訳するとさ、闇の輝きとか、きらめきとかやん、
確かに蓄光やな
単純に蓄光って意味か
でもなんかその自分のこう考えてる世界観とすごい通じるものがあるなっていうのが
シンクロした
んだよね、
これ
なんて、うん、かっこいいし、これにしようみたいな、
うん、いやまさに
だってかっこいいよ、グロインザ何やったっけ、
ダーク
グロインザダークって言いたくなるもん、
ね、うん、う、叫びたくなる、
その強さもなんか技っぽい強さもあるし、うん、あとやっぱぬくみさんがなんか何抱えていそうなこうダーク
闇の、
うん、
ぬくみず闇の世界、
そう、そこから照射された光みたいな感じがするんよな、
なんまつげボーンって、ぴったりな展覧会名ではあったね、
いや素晴らしいと思います、うん、まあそのね、ぬくみさんの闇あるのかないのかすら定かではないけどあったとしてもこの40分のインタビューではそこまでねなかなか至れないんですからね、
闇ね、闇は30代になってから薄れました、
あ、はいはいはい、
若、はい、時はやっぱ尖ってて、
若い時はなんか悩みがち、うん、余計なことで、
あ、は
あ、悩む、うん、今も悩むんですけど、うん、なんかより一層中学時代とか、あのお昼のチャイムが鳴る前の直前とかだけでもちょっと緊張したりして、
あ、わかる、
あ、はい、このチャイムが鳴ったらみんな動き出して違う世界に行くっていう、
あ、いや、その感覚を覚えてんのがすごいそれはなんかあの、いや俺もそういうそれ的なものを覚えてる記憶はあるんやけど、どこを切り取って覚えてるかでその人結構出る気がするっていうか、
あ、
チャイムなってちょっと違う、今のこの空間がもうすごい機械的に変わるのが恐怖やったんや、
なんかドキドキするっていうか、うん、こう全然違うことがこれから始まるっていう、なんか大げさなんですけど、うん、お昼が始まるだけなんですけど、うん、でもなんかちょっとしたことでも、
うん、
あ今この行動を変えたらこう全然違うことが、
はいはいはいはい、
動き出すみたいなのが緊張するんですよね。
いやなんかさっきあのお客さんと喋ってる時にあのミサイルはテポドンって言ってたの、うん、
はい、
テポドン興味あるっていう。
そうですね、なんかもう日本の脅威っていうかこう見えてないけど日本に向かってそういう、うん、あの恐ろしいものが飛んできてるっていうこと自体が、
うん、
なんかあんまり自分自身もそこまで思ってないし、多分みんなそうだと思うんですけど、うん、
はいはいはい、
そういうところの恐ろしさがなんか、
まあ言ったら昼休みみたいな気分やもんね。
うーん、
言ったら、でこれもし万が一本土にテポドンが落ちようもんなら、
うん、
チャイム鳴りますからね。
もうね、チャイムで校庭にみんな出ろっていうぐらいの。
に出ろ、もう竹槍練習だみたいな。なんかやっぱそういうなんていうのこうのっぺりとっていうか、
うん、
こう平穏に一見見える日常みたいなのが、
うん、
実は結構こう脆弱でいつチャイム鳴るか分からへんみたいな、
うん、が不穏な感じが
不穏な感じがあるのかもね、ぬくみさんは
もしかしたら、ね、
うんうん、
そうなんかそのまあ電車乗ってても、うん、まあ、この一歩先に行けば死んじゃうじゃないですか、うん、電車で。
あーホームで待ってる時に
私はもう絶対死にたくないし、うん、長生きすごいしたいんですけど、
うんうん、
でもなんかそうちょっと想像しただけですごい私は死んじゃうんだとか、
はいはいはいはい、
ちょっとした行動でなんか全て変わっちゃうし、うんうん、死んでしまうっていうのが興味があるっていうか怖いなっていう。
まあそうやね、
うん、
深淵はすぐそこにある的な、
うん、
うん、
すごい近くに死があるなって普段からこう思ったりするんですけど、
すごいあれだね、なんか、なんでそういう感じに、まあでも、
うん、
なんていうの、そう言われればみんな多分ほとんどの人は、
うん、
ああなるほどっていうか、うん、確かにみたいな風に思うと思うんだけど、うん、それをこう日常はまあほとんどこう無視して流れていくわけやん、
うん、
日常生活って、うん、そうじゃないとまあ営めへんっていうところもあると思うけど、
う
ん、
そうですね、
狂ってしまうもんね、
ね、ずっと考えてたら、ね、
うん、
多分ずっと山にこもってたからじゃないですかね
なるほど、
多分その人間がこういっぱいいるような環境じゃなかったんでなんかこう守られある種守られてて、
はいはい、
家から出なければ何も起こらないですよ。
あ、
だからこうそこから東京に出てきて、
うん、
なんかあの初めて一人暮らしした時にすごい怖いなって思ったんですよ、
はいはいはい、
夜道とか、
はいはいはい、
すっごい暗いとこだったんで、うん、その下宿したところが、
うんうん、
なんで自転車じゃないとあのもう暗くなったら出たくないとか、
はいはいはい、
なんかこう自分が狙われてるんじゃないかみたいな、
はいはいはい、
ちょっと邪気眼っぽいんですけど、なんかそういう、うん、そういう気持ちがその時すごい強くて、
うん、
まあ、その時に、うんうん、絵描き始めたから多分そういうのがテーマになってるのかな。
はいはいはい、でもまあ多少それはなんかある意味逆に防犯的な意味でも、
うん、
そういうちょっとした緊張感を持った意識で生きる方が、
うん、
あのほんまに危ない目には合わなかったりするんでね、全くファーみたいなその方が
危なかし
いあいつ好きだらけやぞってなるん
で、ね、私みたいなのが多く
まあそうだねそうなると思うけどね、
うん、
まあ行き過ぎるとねやっぱりその考えがこうどんどんドライブしまくるとやっぱ現実は違う風に見えたりとかあると思うんですけどね。
なんか何やろ、なんでこうなったやろなんか、うん、とにかく危ないことはしたくないっていう気持ちがすごい
強いんです、ね、
強いんですよね。
いやなんか、うん、 なんかすげえ普通のこと言ってるのに、何かなんかすごい若干の違和感があるから面白いな。危ないことはしたくない。
危ないことは絶対したくない。
はいはいはい、やっぱ平穏無事を願いたい。
そうですね、長生きしたい。死にたくないっていう気持ち。
あ、死にたくない、気持ちや。
うん、
あ、
でもいつかは死にますよ
ね。そう、でもちょっとでも伸ばしたいな。
理想は何歳ぐらいまで？
いやー、80は超えたいなって
思います。ああ、もう全然、もう僕150歳プランやから。に入ってるから。
ああ、じゃあもう、うん、長寿。
長寿です
ね。2年数に乗れる。
もう僕はもう100歳でお辞めるっていうところまで決めてる。
おお、プランはちゃんとそこまでいってるんです
か。そう、で、残りの49年と364日。
結構長い。
うん。は、もう一切動かない。で最後の一日に久しぶりに絵でも描いてみようかなと思って、うん、お尻にしまってあった絵筆を握った瞬間に死ぬっていう。これは僕の理想の。
すごい、そこまでもうちゃんと考え
て、うん、すごいね。
僕の理想の人生ですね。
あ、うん、そこまでちょっと考えてなかったですね。
いや、これ考えといた方がいいと思う。長生きするにはそれなりのプラン
もあ
る
ね。
そうやね。80って今言ったけど、多分私が80の時にはもっと医療とかがこう、うん、
発達してて
考えてるやん。
多分80は早死にぐらいの感じになってるんちゃうかな。
うんうんうん、ってことはまあそこはまあ超えて、
うん、まあそうですね、100まではいきたいですね。
やばいな、この2人100とか。
ミリオンは行きたい。ミリオンちゃうわ。ハンドレット行きたいですね、やっぱり。
そう、3桁台。
いやいやいや、もうヨボヨボやで。
いや、もう全然もうね。
ね、どうな
っ、もう VR と、
あー、
パワーグローブの世界になって。
もう肉体がもう動かなく
て、何必要ないみたいな。
脳さえ動いてれば。
そうそう。脳さえ動いてれば。
まあね、脳が死んでしまったら動けないですからね、うん、体いくら元気でも、ね、
そうそうそう、もうじゃあ100までとしてずっと100歳まで絵は描いて、
そうですね、理想はずっと描いていきたい、
うんうん、
結構日常的に常に絵描いてるんですか。
いや、常にじゃないですね、
じゃあやろうみたいな、
やろうってこう決めて描くっていう感じで、うん、
でもなんか俺今回搬入の時にすごいへえと思ったのが、あの何やっけ、なんか、あ、搬入してなんか飾った絵を見てちょっと描き足したいみたいな、うん、
あ、
でも今日ちょっと鉛筆持ってきてないわってなって、ぬぐみさんが、うん、あ、鉛筆はありますよみたいな、
うん、
だから、あの、私 8B ありますって言われて、うん、鉛筆の8B はないっすね。
8B?
なかなか 8B は使わへん、普通はね。
濃いもんね。結構ゴリゴリ書きますよね。
そう、筆圧が強くて、
うん、
で、そのなんかこう 8B ってすごい柔らかいから、うん、思いっきりこう、あの、紙もへこむんですよ。
うんうんうん、
柔らかくても、
うんうんうん。
それが好きなんですよね。
あ、
気持ちいい。
なんかこってりこう、鉛筆の芯が なんていうんですか、乗るっていうのが、
はいはいはい、
テカテカ光るっていうのが、はいはいは
い、うん、まあね、鉛筆も言うても鉛やからね、まあ、金属やからね、あれも、
うん、
やっぱりその最後のバーニッシュみたいなのもグロスを使ったり、やっぱりグロッシーなのが方向性なんですね、やっぱ光る、
そう、光る、マットより光る方が、
はいはいはい、
私、あの、ぬくみんさんの何回も描き直した跡が残っているのがめっちゃ好きなんですけ
ど、うん、あ、そう、顔がもう何回描いてもうまくいかなくて、うん、顔だけずっと描き直して、うん、そこだけなんかもう盛り上がって
くる、はいはい、迫ってくるわーと思って
、描き直しが多い、上から塗ってんねんけど、なんせ 8B やからさ、下から主張がもうすごい、
すごいよね、
わけはあれ、
うん、そう、鉛筆消しても消えない、
消えてないですもんね、全然、ね、
全然残るっていう、
うん、あれもなんかこう、なんていうの、そういうレイヤーっていうか、
う
ん、歴史みたいな感じで、
そうそうそうそう、それが好き、
ありがとうございます、
うん、 しかもなんかあの今日初めて僕気づかへんかったけど、メインのその黒線両線は油性マジック、
ね、そうそうそうそうですね、キャンバスに書いてるのは全部もマジックで、
うんうんうん、
全部書いてますね、塗るところも。
この辺の画材のチョイスみたいなのはもう、うん、もう確定したの結構。
そうですね、なんか最初始めたのが 8B なんですけど、うん、8B の鉛筆で描き始めて、はいはい、それをなんかこうキャンバスに写すときに筆やとその感じが出なくて、
はいはい、
その線の強さが、うんうん、だからもうマジックに、ただその時普通にマジックで描こうと思って描いたのがずっと続いてるっていう。
ああなるほどなるほど。でもやっぱりね、まあ、すごい統一感と言ってっていうか画材的にもやっぱ強さがあるっていうか、うんうん、
やっぱり筆の持ち方とペンの持ち方じゃ違うもんね、
う
ん、力の入り方が、ね、
違う違う、うん、でそれによって引かれる線の力強さもやっぱ変わってくるしな、
うん
うん、
確かに強いわ、うん、
やっぱりこう画材からやっぱ強さみたいのはあるというちょっとマニアックな話をしたところで、ちょっとそろそろお時間です
。あらもう
早いですね。
早いんですよ。
近づけたかなみんな。
どうなんやろうね、なんかこうまあちょっとまあ今回ね会期中まだまだ3週間あるんで、まああのツイッターとかで福見さんの方に在庫する日なんかをね出してもらえてたら助かるなと思うんですけど、
はい、
まあ、それ見ていただいてちょっとあの こっから先の話は個別に質問があったりとかする場合はね、ぬくみさんがいる間にちょっと見に来てもらえれば、
ぜひ
まずちょっとこのフライヤーとかを見てどういう人なんやろうかとまず想像して、
あそう想像してから
来てもらって、あこんな人なんや意外っすねからの、うん、質問した答えで意外でもあそうですよねみたいな感じになってもらえればな、それの助けになればなと、
そうですね、
私は思ってますけど、最後にですね一応定番になってますから、ぬくみさんの方からこれから見に来る人に向けてですね、ちょっと一言メッセージをちょっといただいて大丈夫かなと思ってます。
どうしよう、生で見てみてください。
生がいいよね、生が、
あの素材感とかも見てもらいたいなと思ってるんで、
そうですね、
ぜひ生で見てください。
そうですね、やっぱあのテカリとかはやっぱね、
テカリとか
印刷には出ないですからね、インターネットでも画像では絶対出ないもん、
ね、色全然画像とやっぱ違うのね、
うん、
色もそうです、
色も蛍光とか使ってるんで、うん、
銀とかね、
そうですね、銀とか、うん、光る部分とかあるんで、
うん、いやもう絶対あのぬくみさんの場合はやっぱその画材選びから色選びまで、うん、でもやっぱ生でピースを見ないと絶対的には伝わらないものになってるんで、
うん、
ちょっとそれはぜひ生でご覧いただきたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんお越しくださいということで、
お待ちしております。
よろしくお願いします。
5月のアーティストインタビューは絵描きのぬくみずまあやさんでした、
う
ん、
ありがとうございました。エンディングです。
はい、というわけでございまして、じゃあ今日のねインタビューの、
はい、
もうなかなか結構いい話できたかなと思うんですけどね。
そうですね、
うん、これをまあ聞きつつ見に来てもらったらより楽しめるんじゃないかなと思いますので、それのインフォメーションじゃあ太田さんの方からよろしくお願いします。
はい、2016年9月3日土曜日から始まりまして、25日日曜日までになっております。ぬくみずまやさんグローインザダーク、13時から20時までの営業で、月曜日が定休日となっておりますのでご注意ください。
はい、お間違いのないようにということで、まあ、今回はあの本編では内容は触れられなかったんですけど、まあ、あのすごい対策から、
はい、
まあ、あの例によってモグラグはね作品をこう買うっていうのをすごい重視してますからね、あのお求めやすい
価格のものも
すごい大量にあったりしますし、まあグッズはかなり数が少ないんで、もうかなり売り切れ必至なんですけど、
うん、
あの少しグッズもあったり、まあ画集とかもね置いてますんで、はい、ぜひあの見に来て、あのまあお買い物に来ていただけたらなと思いますよね。
はい、
まあなんかあの 結構パンチの効いた絵ではあるけど、あの普通に飾りやすいと思いますんで、
ね、そう飾りやすくしてくれてるよ、ね、
してくれてるんで、
工夫が一工夫されてますんで、
はい、でなんかあの結構、まあ、作品点数は結構いい感じにあるんですけど、あのほとんど完全新作と、
そうですね、
いうことになってますんで、かなり気合を入れてきてくれてるんで、今回の展示の準備に関してね、
はい、
福水さんぜひこの機会をお見逃しなくというわけでございまして、
お待ちしてます、
はい、よろしくお願いします。というわけでモグラグラジオボリューム310でした、は
い、ありがとうございました。